ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま磐越道新潟パーキングエリア上りで休憩中でございます。
君ね、毎回ここ来るたびに思うんだけど、もう少しなんか欲しいんだよな。新潟名乗るんだったら
ちょっと特徴があって。
そうなんだよね。まあ一つ今後の課題ということでよろしくお願いします。今週のヤンキマは巧みに学ぶドライブということで新潟市秋葉区に向かっておりますが、新津地域で江戸時代から続く伝統陶芸を受け継ぐ匠の方がいらっしゃると。ユネスコさんはこれはもう得意分野じゃないですか。
いやー、ワクワクしてます。
そうですか。はい。君ってこういうのやったことある？
いや、私やったことないんです。
やったことない。
はい。
しかも今日ちょっと爪が心配だっていうことで。
そうですね、ちょっとできるかどうか行ってみてから。
そうですね、
はい、見ていただこうと思います。
アドバイスとしてはね、壺は作らない方がいいよ。
壺ね、
皿がいいと思う。
頑張ります。
やってまいりましたのが新潟市秋葉区滝谷にあります萌木陶房さんでございます。新津地域の伝統陶芸とは何か、陶芸作家の押見久美子先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。江戸時代から続く伝統陶芸ってどういうものなんですか？
そうですね、安政5年からここがずっと陶芸をやっていて、うん、はい、それを引き継いで私が6代目でやっております。
6代目。
はい。
なんとか焼きとか名前が。
はい、新津焼きですね。
新津焼き、ああ、覚えやすい。その今新津焼きやってる工房ってのはどれくらいあるんですか？
1軒だけになって、ここだけ。
先生のとこ
だけ。
新津焼きの特徴って何なんですか？
新津焼きに日常のものを作ってきたので、なんかその年々作ってきた時期によっていろいろ違うんですけど、新津の土を使っていたりとか、そういう新津のものを使いながらいうのが特徴だと思います。
置物あったり食器あったりいろいろなんですね。7代目のご予定はあるんですか？
7代目は今のところ息子はいるんですけれども、パン屋さんを継ぐかもしれないので、旦那さんがパン屋さんなので、
パン屋の2代目になるか、焼き物の7代目になるかわからない。
練って焼くのは一緒なんですけど。
うまいこと言ったなこれ。
どっちでもいけるかもしれないです。
なるほどなるほど。ね、君ねちょっとビビってたよね。陶芸家のイメージがあって、ほら
ガシャンですかね。
ガシャンの人多分イメージしてたから、今日爪あれなんでしょ。
こんな爪でできるかみたいな。
失礼じゃないかなと思ってたんですけど。
お前はなんでこのキラキラした爪で土を練るのかみたいな言われるかと思って。
安心します。
最近今すごいポップな感じでね。
じゃあコワコワ入ってこられたのそれだったんです。
作るもの何作ればいいんですか？
作るものはご飯茶碗と箸置きを一つ作っていただきます。
じゃあ早速教えてください、はい、お願いいたします。
お願いいたします。
そしたら今度山を叩いて、はい、山型にしていきます。今度はてっぺんを平らにしていきます。細かく叩きながら回しながら叩いていって円柱形にします。
円柱形、
ね、お茶の筒ぐらいですね。
あ、そうですね。でも高さは3センチぐらいなんです。
高さ3センチ。
あ、じゃあだいぶ潰すな。
そうですね、
はい、キムネ全然潰れない。
もっと力強くですね。
そう回しながら、
はい、そしたら今度はドーナツ状に中だけを叩いて、うん、底の厚さを作っていきます、
うん。先ほど平らになったところを中心部分を縁1センチを残してへこませる。
すごいヤンさん、すごいもうお椀になってる。
さすが。
でもこのやり方は初めてですね。
そうなんですね。今度は薄くしていく作業ですね。
一気にやっちゃうと
あ、そうですね、
ダメっぽいな。
下の方を先に薄くしていって、だんだん手が届かなくなってくるので、
はいはい、
はい、
薄くしたって大丈夫ですか？
あ、うん、薄くしてください。はい。で、あ、そうですね、親指が入りすぎるとカクッとしたご飯茶碗になってしまうのでこっちの4本指の方に力を入れて。
あ、こっちですね。
あ、そうですね。
先生こんなのありますよ。
あ、すごい。ちょっともうちょい。もうなんかもうそれでいいですね。
それでいい。
それでもうなんかほぼ完璧に近いんですけど。
マジで。
いやすごい。すごい。
すごい。めちゃめちゃ上手なんですよ。
すごい。
すごい。
先生なんかずんぐりむっくりしてませんか。
そうですね。
もっと高さ出した方がいいですか。
じゃあ薄さが薄さですね。
もうちょっと、はい、もっと薄くした方がいいですか。
はい、薄く、はい、こうちょっと引っ張るようにすると高さが出てきます。
下の方からこう持ってくるみたいな感じの方が、
うん、あ、なるほど、
高さ出る。
あ、確かに、うん、すごい教え方も上手ですね。
でさっき先生言ってたじゃん。キムネ薄くなったね、だいぶ。
割れてきちゃって。
あ、大丈夫。
大丈夫。
大丈夫。あ、もうちょっと。じゃあそれで口を切っていきましょう。
口を切っていく。
はい、これで切るとだいぶ器が器らしくなってきます。
あ、糸でスパッ。あ、切れた切れた、だらま。糸で切れた。
でですね、口を整えていきます。これはなめし皮といって鹿の皮です。
なめし皮、
はい、はい、つまむ、口をつまむ感じに、こう、あ、そうですね、そうです、う、あ、そうです、そうです。
すごい、でもなんかおわんっぽいですよ、ね、その私のこう完全に小鉢でしたね。
これぐらいしようか。
はい、お疲れ様でした。あとはもう集めた粘土で箸置きを、うん、作って、
よし。これはもう粘土細工ですね。
そうですね、
うん、先生これ、はい、後ほど完成になりますよね。
1ヶ月ぐらいお待ちいただいて私できるので、ちょっと待っててください、
はいはい、楽しみですね。
はい、はい、楽しみです。
皆さんは体験された人を取りに来る感じなんですか。
あ、そうですね。あ と, あと発送もしていますが、
はい、なるほどなるほど、はい、はい、じゃあベテランイネスコ先生、今日の感想は。
いや、思いのほかちょっとあの苦戦してしまいましてね。でも本当ね、子供さんからね楽しめそうな、ね、粘土遊びみたいな感覚で、うん、誰でも気軽に作れるかなと思います。楽しかったです。
はい、そしてキムネは。
そうです、なんか初めて陶芸をしたんですけど、うん、すごい難しい機械とかあるわけじゃないんで、本当に子供から大人まで楽しめるなって思ったのと、ちょっと困った時には先生が手助けをしてくれたので、はい、無事作り終えることができました。もう本当にすごい楽しいひとときをありがとうございました。
いや本当にね楽しかったです。先生なんかラジオ聞いてる人になんか PR とかありますかね。
はい、あ、ぜひぜひ楽しい陶芸教室皆さん来てください。ありがとうございました、
ね、で皆さん来た時にまた出来損ないの茶碗割ったりしないでください、ね。
はい、怒ることはないので大丈夫です。
すげえ優しいポップな先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。